恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ご一緒に聖書を開きましょう。今日の聖書箇所はヨハネの福音書第1章29節から34節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上に留まられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上に留まられるのがあなたに見えたなら、その方こそ御霊に聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。今朝はこのところから、見よ神の子羊っていう題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。まだ大勢の方々が風邪をひいていらっしゃるようですが、私たちの体の健康のバロメーター、はかりの一つは食欲ですよね。体が不調だと食欲がない。何を食べても美味しくないというですね、状態になります。もちろんある方は、どんなに調子が悪くても食欲だけは落ちないという方もいるかもしれませんけれども。同様に私たちの魂、体の健康だけじゃない、魂の健康というのもあるんですね。霊的な健康のバロメーターは、魂の食べ物である御言葉、聖書への食欲があるかどうか、御言葉を読み、御言葉の解き明かしを聞くことが喜びであるかどうかで測られるのです。ペテロ第一の手紙の2章の2節に、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためですとあります。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。私はこの御言葉を読むたんびに何度もお明かししてますけど、私の2番目の娘が生まれた日のことをですね、すぐに思い出すんです。さやかが生まれて、まだ2、30分後で、しか立たない時に、ベッドに寝かされている娘と、ガラス越しに、初めての対面をしたのです。この世の中に生まれてきて、まだ2、30分っていうさやかが、一生懸命口をとんがらして、おっぱいを探しているのです。もうその姿を見た途端に、この子は一体どんな子になるんだろうと思いました。で、誰も教えないのに、赤ちゃんは一生懸命おっぱいを求めるわけです。私たち、神様の子供として誕生した私たちも、御言葉の乳という栄養を求める、それが健康な姿なのです。新年聖会で、下川先生から聖書通読のチャレンジを受けて、この教会の中にも聖書通読に挑戦される方々が非常に増やされていることを聞いて、とても感謝しています。先週の水曜日の夜の祈祷会、まさに聖書通読の夕べと銘打った方がいいような、次から次へと明かしされる皆さんがご自分の聖書通読のですね、証をされました。本当に恵まれて、あんまり素晴らしかったので、 後でテープに取っといて、下川先生に送りたいなと思ったんですけど、もう、後のことでしたので、今日の発行されたシオンの牧師室だよりの中に、その雰囲気を一部ですね、再現して、明かしされた方の許可なしに、そこに書かせていただきました。聖書通読。この場合は、もうどんどん早く読んじゃう。まあ、下川先生は1年間に20回も25回も聖書を読むっていうんですから、すごいなと思うのですけど、聖書通読を私たちが本当に成功させようと思うとき、あんまり細かいこととか、わからないことがぶつかっても、もうそれにこだわらない。そういったところはもうどんどん飛ばして、さーっとですね、読むことがコツなのです。新幹線で旅行するみたいに、新幹線とまで行かなくても、特急か急行ぐらいで読むような感じで、聖書を読むことです。そうすると、それによって聖書全体の流れが分かってくる。全体的な理解が与えられるということはとっても素晴らしいことなんですね。しかし、聖書を読む場合に、学ぶ場合に、それだけだと足りないんですね。やっぱり今度は、超特急で行くならば、あとは散歩するような、足で歩くような聖書の学びも必要なわけです。ちょうど礼拝で、私たちは今、ヨハネの福音書を学び始めましたけれども、礼拝での御言葉の取り組みっていうのは、ちょうどゆっくり歩きながら、徒歩で旅行するようなものです。さーっとではなくして、周りを丹念に観察しながら、また時に素晴らしい景色にぶつかると、そこにもう座り込んで、それをじっとですね、何日も眺めるというような、そういうですね、学び方。こうしたゆっくりした読み方、学び方の場合、もちろん、前後の流れ、文脈、そういったことも大切なんですけど、そういった中で、今日読んだところ、今日学んだところで、一つ素晴らしい、ピカッと光るような、あなたによって今まではそうでもなかったけど、今日この御言葉が私に向かって微笑んだ、そういうですね、御言葉との出会いを一つ一つ重ねていくことが、実に豊かなクリスチャン生活の養いになるのです。聖書の中に宝を見つける。今ふっと思い出しましたけど、もう今から30年ほど前、30年以上前ですけど、泉野で私が奉仕していた時に一人の兄弟が、弓道中の兄弟が、もう徹夜で私にですね、御言葉を教えてほしくてですね、もう徹夜で一緒に御言葉を学び合ったんです。明け方になって。彼は突然のように目が開かれてですね、聖書の言葉が今までわからなかった言葉が急にわかって、なんとですね、万歳万歳と言ってですね、その部屋の上で、ところでですね、飛び上がってですね、喜んだ兄弟の姿を今思い出します。私はその姿に感動してですね、ああ、御言葉が一つわかったらこんなに喜んでいるんですね。ぜひ、私たちにとってもですね、今日もそのような日であったら素晴らしいなと思うのです。今日皆さんと一緒に注目したい一つの御言葉があります。そして私自身が今週ずっとですね、この御言葉を味わいながら恵まれ教えられてきた御言葉です。それが29節の後半の言葉です。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。今日の暗唱聖句でもあるんですが、ご一緒にそこだけ読んでみましょう。声を揃えて、はい。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。短いですから暗記できるでしょう。今日、メッセージがわからなくても、この言葉を暗記して帰っただけでも、もう来ただけの値打ちはありますので、ぜひ暗記してみましょう。あと2回暗記するつもりで読んでみましょう。はい。見よ、世の罪を取り、神の子羊。もう一回。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ワンウェイクラブの皆さんどうぞ、よーい、はい。元気出して。ヤングカップルの皆さんどうぞ、よーい、はい。40代以上の人一緒に、よーい、はい。だんだん元気になってきましたね。キングスガーデンの方々、関係者もみんな一緒に、よーい、はい。 はい。微笑ましいです。バプテスマのヨハネの言葉です。人々はもしかすると、このヨハネが、私たちが待ちに待っていたキリストかもしれないと思って期待するのです。しかしヨハネはそれに対してきっぱりと否定します。私ではありません。私の後から来る人、その方は私に勝る方です。私より先におられる方だからです。ヨハネは変なこと言うんです。私の後から来る方は私より先におられた方。実際どう？ヨハネはイエス様よりも半年先に生まれたんです。親戚関係なんですが。しかしヨハネはそんなスケールの小さいことを言っているわけじゃないのです。私の後から来る方は、ヨハネの福音書の一章一節にあるように、初めから、永遠の初めからおられる方ですと言っているのです。私は水でバプテスマを授けますが、しかしその方は聖霊によってバプテスマを授ける方です。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。先週学んだところです。奴隷以下です。その方の前に出れば、私は奴隷でもありません。奴隷以下なのです。ヨハネは、私はただ自分の後から来る方を紹介する荒野で叫ぶ者の声だと言いました。声は言葉を伝えたら消えていくのです。私は消えていくのです。ただ、私の紹介した人々に皆さんが目を向けてくれればいいのですと、ヨハネは今日、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と紹介したのです。このヨハネの姿、これは私たち、牧師、説教者、それだけじゃない全てのクリスチャンにとって、あるべき姿、模範だと思います。ある先生は、説教を定義しまして、説教とは、一人の乞食が、他の乞食に、今日はどこへ行けば飯にありつけるかを教えることだ、と言いました。私は、本当にそうだなと思っています。私も乞食。あなたも乞食。しかし、乞食の私は何も与えることはできないんです。牧師だから何かしてくれるだろう。いえ、牧師は何も与えることはできません。しかし、どこへ行けば誰のところに与えた仕事です。先週から始まりました、礼拝の後の入門クラス。もう、先週から、もう最初から私自身がとても恵まれています。そこにおいでくださった、大勢の方々来てくださったんですが、一人の方が、私たちの教会に来られての感想を次のように語ってくださいました。他のいろいろな宗教では、そこに行くと、いろいろ具体的に、こと細かく、ああせよこうせよと、指示をし、教えてくれる。しかしここでは、この教会に来ても、何も教えてくれない。そうではなくて、自分でそれを見つけるようにということになっているみたいだ。そしてそれが本当だと思う。正確ではないんですけども、そのような内容のことを語ってくださいました。私にとってはとても新鮮な感想だったんですね。なるほど、と唸らされました。ああ、そうなんだ、とですね。牧師が変ですけども、あ、私たちの教会はそういう教会なんだ。いや、キリスト教っていうのはそうなんだとですね、つくづくその言葉でもう一度うならされたのです。すなわち、具体的にああせよこうせよと教えたり、何かをしてあげるではなくって、ただ紹介するだけ。そして行くのは自分で行くしかないんです。イエス様のところに行きなさい。誰かが代わりに行くことはできない。あなたがイエス様のところに行きなさい。私も行って、飯にありついたから、あなたも行ってごらんよ、と、乞食が他の乞食に言うことなのです。牧師も、羊も、先輩のクリスチャンたちも、また新しくいらっしゃった方々も、みんな同じ、実は乞食なのです。牧師が、先輩のクリスチャンが何かを与えることができるのではないのです。人に期待すれば、失望するだけです。 例えば牧師に期待すると、だんだん付き合っていくうちに、なんだ私と同じ乞食だということに気づいて、つまずくのがオチです。そこでつまずいて、牧師も乞食じゃないって後から言わないでください。最初から言っておきます。私たちはみんな何もない乞食、ただイエス様を指さすだけ。バプテスマのヨハネと同様に、私ではありません。私のところに来るんじゃないのです。この方を見てください。イエス様のところに行ってくださいと、イエス様を指さす。世の罪を取り除く神の子羊。皆さん、なんと簡潔なヨハネの証の言葉でしょうか。私たちは証とか出て、できない私には、聖書そんなに分かってないじゃないから、私口下手だからあんまり言えない。皆さん、ヨハネは、ただ、日本語で言えば、数えれば14文字。ここに全てがこもっているのです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。もうこの中に聖書の全てのエッセンスが入っているのです。見よ。ヨハネはイエス様を指さして、人々にただ一つのことだけ、イエス様に教えたことはただこれだけ、見なさいっていうことだけです。見よ。なんと単純なことでしょう。あの方を見れば救われます。それだけ。救い主イエス様を見なさい。それだけ。人々はあまりに単純なので、バカバカしい。そんなに簡単に人間が救われるんだ。いや、言うことはない。でもそんなに簡単なものじゃない。と、あまりの単純さに馬鹿らしくなって怒るのです。しかしもし私が、もしあなたが救われようと思ったら、難行苦行をしなさい。氷の上に雪の上に3日間座りなさいって言ったら、救われるためだったら、この中で3人ぐらいやるかもしれませんね。針の山の上に1週間座ったら救われますって言ったら、1人ぐらいそういうことやるかもしれません。難しいことをする言うと、頑張ってやろうという人たち出てくるんです。莫大なお金を積めば救われますって言うと、まあ、この中にいないかもしれませんけど、お金を積む方が出てくるかもしれません。必死で勉強しなさい。一生懸命頑張って人々に伝道しなさい。そうすれば救われますと言うと、この中から数人のおちょこちょいが、よしと言ってですね、伝道し始めるかもしれません。複雑であればあるほど、困難であればあるほど、それが人は本当らしく思えて、本当に救われたような実感が伴うので、頑張る人たちが現れてくるのです。でも、神様の方法は違うのです。神様の救いの方法はただ一つ。見よ。と思うかもしれません。でも、見よ。大説教者と呼ばれたイギリスの大説教者は、15歳の1月の6日に救いを経験しました。それまでずっと教会に通い、聖書を読み学び、でも神様の前に自分の罪を深く示されていました。1月6日、朝から大変な吹雪で、とてもとてもいつも通っている教会に行けない。でも礼拝を守りたい。すぐ近くにみすぼらしい小さなメソジスト教会があったので、彼は仕方ない、あんまり行きたくなかったけど、この吹雪の中では行けないのでそこに入ったのです。猛吹雪でしたので、礼拝に来る人たちが本当にパラパラ数人しかいない中に、スポルジョンも、15歳のスポルジョンも座ったのです。説教者は、お百姓さんのようなみすぼらしいなりをした平凡な一人の男が、なかなか皆さん集まってこないので、もうそろそろ始めるしかないかなっていう感じで立ち上がって、そして、イザヤ書の45章の22節、今日の招きの言葉で読んだ御言葉を読みました。地の果てのすべてのものよ。私を仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはいない。この御言葉を読んでから、 この貧しい説教者は立ち上がって周りを見回して、一人の青年が暗い顔をしてうなだれていたので、その青年に向かって、すなわちスポルジョンに向かって、青年よ、あなたは悲しそうだ。そしてこの説教者はただ一つ、ルック、ルック、ルックと三回、見よ、見よ、見よ、と繰り返したのです。それ以降にも説教は続いたのですけど、スポルジョン少年は、このルック、ルック、ルックで救われるのです。スポルジョン自身の証です。私はその時、仰ぎました。すると、信仰の恵みが立ちどころに私に与えられたのです。なんとスポルジョンは、ただ、ルックという言葉で、これまで一体何を見てたんでしょう。自分の罪を見、神の裁きを思い、人の目を見てビクビクしていた彼が、初めて、ルックという言葉で、イエス様をふっと仰ぎ見たのです。心の目で、イエス様と見た瞬間、彼は救われたのです。それから彼は偉大なですね、説教者として素晴らしい働きをするのです。私たちの教会の信仰も実は、このスポルジョンの信仰と同じ立場に立っています。仰ぎ見て救われる。そのことを教える、とても有名な出来事が、旧約聖書の民数記の21章に出てくる燃える蛇の出来事です。エジプトを脱出したイスラエルの民が、あまりのひもじさに、あまりの喉の渇きにつぶやいてつぶやいて、指導者のモーセにつぶやきます。神様はそのつぶやきを怒られて、毒蛇を大量に発生させて、大勢の人たちが蛇に噛まれてしまうのです。そして次々と人々は死んでいきます。その中で差し物イスラエルの民も、自分たちの罪を悟ってモーセに頼むのです。私たちは罪を犯しました。どうぞ神様に祈っていてください。この蛇を取り去ってくれるように。モーセが取り出しの祈りをすると、神様は答えて、モーセにこう命じます。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれたものは、それを仰ぎ見れば生きる。そこで、モーセは、一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。と、民数記21の9に出てきます。蛇に噛まれて今、もう瀕死の重傷、今死を待っているそのところに家族が飛び込んできます。あなた、お願い、あなた引っ張り出すから、ちょっとだけ、あっちの方の旗竿の上に、蛇がかけられてるからそれを見て。一家の主人がバカなこと言うんじゃない。どんなに薬を飲んでも塗っても治らないのに、ただ見るだけで治るはずがない。バカなこと。騙しやがって。彼は死んでいきます。友人が飛び込んで、別の友人のところに飛び込んでいって、兄弟、お願いだ、あの蛇を見てくれ。そうすれば治ると言われたから。どういう原理で、この毒が消えるんだ。私の納得するように説明してくれないか。納得したら、それを見よう。彼は死んでいくのです。しかし、仰ぎ見たものは生きた。イエス様はこの出来事を、ヨハネの福音書3章の14、15節で引用して、ご自分に当てはめたのです。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまた、あげられなければなりません。それは、信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子、私、イエス・キリストも、あげられなければならない十字架に。そして、蛇を仰ぎ見た者が生きたように、私を仰ぎ見る者。言い換えれば、私を信じる者は、それによって永遠の命を持つ。というのです。挙げられたイエス様、十字架につけられたイエス様を仰ぎ見る、信じる、するとその人は生きるというのです。永遠の命を持つ。皆さん、これ以外に方法はないのです。 私も18の時にイエス様を仰ぎ見て、なぜかわかりませんけど、イエス様信じますとイエス様に対して心を開いた瞬間救われました。先に救われたクリスチャンはみんなそれだけで救われたのです。何かをしたからじゃなくして、十字架にかけられたイエス様は私の救い主として信じて仰いで見たとき、その瞬間救われたのです。もしかして教会の中で、いえ、私は牧師や他のクリスチャンとは違います。私の救われた方法は別です。私はもうちょっと努力しました。もうちょっと困難なことを頑張ってやって、それで私はクリスチャンになったのです。私の救いの方法は別ですと、もし誰かがおっしゃるなら、申し訳ありませんけど、本当に悲しいことですけど、その方はまだ救われていません。イエス様を仰ぎ見ないで救われる人はないのです。イエス様を、十字架につけられたイエス様を仰いだら、見たら救われる。実はこれが神様の方法なのです。なぜ神様はこんなに単純な方法を取られたのでしょうか。二つの理由を考えることができる。神様はどんな人でも救いに入れたかったのです。ある特別な人だけ、特別な力、知識を持った人だけ救う。神様はそれを望まなかったのです。頑張れる人、立派な行いができる人、お金のある人、知識のある賢い人、その人だけを救おうとは神様はされなかった。誰でも救いに入れたかったので、誰でもできる方法、ただ見れば救われる。もう一つの理由は、救われた人が誰も、その救われたことのゆえに、誇らないためです。誇らせないために、高ぶらせないために、もしも知識が人を救ったら、その人は必ず自分の知識を、努力が救ったらその努力を、何かの犠牲を持って救うに誇り始めるでしょう。神様は誰をも誇らせないために、ただ、見れば救われる。仰ぎ見れば救われるという方法を取られたのです。仰ぎ見たから、皆さん、偉いでしょ、私は仰ぎ見たんですよと、誇るのはちょっと馬鹿げてます。救ってくださった素晴らしい力あるお方を誇ることはあっても、仰ぎ見たこと、誇れないです。いや、聖書によれば、仰ぎ見る力も主がくださるというのですから、あなたは見ましたか？あなたは仰ぎ見たでしょうか？あなたは何を見てますか？それまでのスポルジョンのように、ただひたすら自分を見てますか？ただひたすら過去ばかり見てますか？ひたすら人を見てますか？どうぞ、見るべきお方。それは、イエス・キリスト。どんなイエス・キリストですか？見よ、世の罪を取り除く神の子羊とあります。ここに神の子羊とあります。ヨハネが使ったこの子羊という言葉、新約聖書の中では4回しか出てこない言葉です。もう一箇所がすぐ後の36節。見よ、神の子羊。そしてもう一回が使徒の働きの8章32節。イザヤ書53章を引用して、放り場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。その子羊。もう一箇所は第一ペテロの1章19節。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置に寄ったのです。すなわち、ヨハネが作ったこの使った子羊という言葉は、決して毛がふさふさして、コロコロして、とても可愛らしい、愛くるしい、子羊ちゃんというような、そういう意味じゃなくて、生贄として、犠牲として、殺される子羊っていう意味です。殺されるべき子羊。私たちの教会のプログラムの中に、金曜日の午前中に、子羊クラブというのがありますね。子羊クラブの命名をどなたかしたのか知りませんけど、皆さんでしたんでしょう。どういう意味で子羊にしたんでしょうか。きっとその意味は、可愛らしいイエス様の子羊たちの集まりっていう意味でつけたと思うんです。決して、生贄として殺される子羊たち、どういう意味でつけたんじゃないでしょう。でも、イエス、バプテスマのヨハネが指さした子羊は、まさに生贄として殺される子羊です。 教会のステンドグラス、こちらの方の方々に見えなくて恐縮ですけど、旧約編、右側は旧約編ですけども、子羊がデザインされました。そしてその子羊が、ただの子羊を表すんじゃなくて、生贄として殺される子羊を表すようにということで、下の円を赤にしていただきました。血を表していただいたわけです。殺される生贄の羊。この生贄の子羊。この言葉は、旧約聖書に出てくる杉越の子羊を指さしても言います。エジプトで奴隷となっていたイスラエルの民がいよいよエジプトを脱出する出エジプトの日を迎えました。ユダヤの暦でお正月の14日の夜、神様から使わされた滅びの使いという罪の裁きを下す者がエジプト中の家々に入って、そのこの滅びの者を過ぎ越させるたった一つの方法が示されたのです。それは家々で一頭の一歳のオスの羊、それも体中よく調べて傷のない、病気のない、皮膚病のない、足に病気がない、この怪我がない、全身をよく調べて傷のない子羊を取って、数日間それを置いてよく調べて本当に傷がないことが分かったなら、それを殺して、そしてその血を鉢に取って、その血の中にヒソプという植物の束をとっぷりとつけて、そして自分たちの住んでいる家のカモ糸、なんて入り口の上の針、カモ糸2本の柱に赤い血をベターッと塗って、その血を塗った家の中にじーっと潜んでいると、滅びの者がやってきてもその血を見て過ぎ越すという過ぎ越しの祭り。イスラエル人はこの出来事を記念して今に至るまでこの過ぎ越しの祭りを守っています。3500年も昔の出来事を、今もイスラエルの一番大きな祭りは過ぎ越しの祭りです。実際に家々で羊を殺して、そしてそれを塗るようなこと、ユダヤの人たちは今はそれをしません。しかしただ一箇所だけ、サマリアの人たち、サマリア教団と言われる人たちはそれを今もやっているのです。ちょうど十数年前に訪ねたとき、そのお祭りの日に出くわしたので、私はそれを見る機会が与えられました。家々から羊が持ってこられて、大勢の人たちが見ている真ん前で、目の前で、刀を持って、包丁を持った人が、羊の子羊の首をパッと切るのです。赤い血がうわーっと飛び散ります。そして、人々はみんなですね、その血に手をつけて、お互いの額にこれをくっつけるんです。これが人間の体の鴨居を表すんです。鴨居に塗って、そしてみんなでうわーっと歓声を上げるんですね。杉越の羊が死んで、その血を鴨居に塗った。これで神様が罪を見過ごしてくださる、過ぎ越してくださるということを記念しているわけです。実は、この過ぎ越しの子羊こそ、後に来られるイエス様の十字架を指さしていたのです。イエス様は、まさにその過ぎ越しの祭りの期間中に十字架につけられました。杉越の子羊としてイエス・キリストはその血を流してくださったのです。それまでに何千頭何万頭という動物の子羊が生贄として殺されましたけど、しかし動物の血は人間の代わりにならない。ただ何万頭と殺された子羊たちは、後にやってくる罪のない本当の神の子羊を指さしているだけだったのです。神の子羊とあります。神様が用意し、神様が提供してくださった子羊です。人間が提供し、人間が準備した子羊は役に立たない。神様が私たちのほふられるべき子羊としてイエス・キリストを送ってくださった。この子羊なるイエス様が十字架で あなたの私の罪の代わりに血を流して死んでくださり、このイエス・キリストによってだけ私たちは許されるのです。世の罪を取り除くとあります。世の罪を取り除く。世と漠然とありますけど、そこに皆さんの名前を入れればいいのです。見よ、横山幹雄の罪を取り除く神の子羊。そこにあなたの名前を入れてみてください。何よりも、私の罪を深く知らされる必要があるのです。私たちは自分で自分を見つめるとき、それでも私たちは、はい、私は罪人です。子供たちの集会でも罪の話をして、皆さん罪人ですかって言うとみんなニコニコしながら、はい、罪人です。罪人ってそんなに嬉しいことかなっていうことがよくありますけど。私たちも罪人ですって言うんですけど、しかし、そう言いながらも、でもあの人のよりはまだマシ。私にはまだもう少しはいいところも残っているし、そんなに悪くはないとどっかで思っているのです。自分で自分を見つめるとき、私たちはどっかごまかしがあります。曖昧さがあります。どっかに甘いのです。じゃあ誰か他の人があなたに、あなたは罪人だと言えばいいんでしょうか？例えば私が丁寧にこれから皆さんのところ回って、面と向かって、あなたはしょうがない人ですね。本当にあなたはひどい人ですね。あなたにはいいところが全然ない。もし皆さん私からそう言われたら、怒り出すでしょ？あなたからそんなこと言われる筋合いはない。ひどいこと言われたと怒るでしょ？人から言われても、私たちはなかなか受け入れられない。しかし、私たちは自分の罪、この罪を知ることにおいて曖昧さがあったり、また甘えがあったり、ごまかしがあったりするとき、それが取り除かれるという恵み、それは感じることはできないし、私たちのために死んでくださった神の子羊を見ることにおいても、私たちはぼやーっとしか見えないのです。私たちが本当にこの恵みを感じ、またイエス・キリストを真に見ることができるためには、どうしてもです。自分自身を神様の御前で見せつけられることが必要です。神様の目にどう映っているか。神様は私をどう見ておられ、どう言っておられるか。清い、正しい神様。心の思いまで見ておられる神様の目の前に、私はどう映っているんだろう。バプテスマのヨハネが、神様から使わされて、あの火のような説教、剣で刺すような言葉を語ったのはまさに、神様の目に一人一人がどのように映っているかを、ヨハネは神様の口として伝えたのです。ヨハネが伝えた神の目に映っている人々の姿はどうでしたか？実はその言葉は私たちにも向けられているのです。マムシの末たち。マムシの末たち。お前たちはマムシだというのです。マムシの毒を持っている。誰が必ず来る身怒りを逃れることができると教えたのか。あなたは必ず来る神の御怒りを避けることができない。神の御怒りを受けるべきあなたはマムシの子だっていうのです。どうでしょう皆さん、マムシの子、それを受け入れるでしょうか。私は今日はとてもそのことを受け入れやすい気持ちになってます。変な話ですけど、私は昨夜15分しか寝てないんです。娘がこう、泊まってて、そして、賑やかに家があったんですね。土曜日は早く寝てくれって言うんですけども、なかなか寝てくれない。と思ってですね、怒ってたんです。子供たちがうるさいから寝られないと私はずっと思ってました。ところが子供たちが静かになったんです。でも目がランランとしてるんです。全然眠れないんです。1時、 2時、3時、4時になっても目がまだ冴えてですね、どうしようもなくなって、なんで眠れないの今日は。ふっと思いつきました。あ、娘が夕食の後でお茶を入れてくれたんです。娘が準備したお茶だったんで、私娘に何のお茶って言ったら、玄米茶っていうか、玄米茶だったら大丈夫と思って、家内を起こしまして4時頃。もしかしてあのお茶、玄米茶と言ったけど、緑茶が入ってなかったったら、そうよ。私は暗くなってからコーヒーと緑茶ダメなんです。よく覚えててください。私はうっかり緑茶を飲んでしまったですね。それで本当に眠れないで、やっと4時過ぎにうとうとうとしたらもう5時で、5時に起きなくていけませんので、もう寝る時間なかったわけですですね。でも私は子供たちがうるさいからなとですね、怒ってました。すぐに私は何か自分にとって困ったことが起こると犯人探しをするんです。数日前も翔太兄弟から痛い指摘を受けました。私の車の一つのライトがいつの間にかなくなったんです。ああ、誰かに壊されたと思ってですね、翔太兄弟に取り替えてもらいました。こんなのどうしてなくなるんでしょうね。誰かが取っていったみたいよって言ったら、翔太兄弟が、車から雪をこうかき落とすとき、よくこれを落とすんです。すぐに犯人探しをしてしまう自分のですね、マムシの毒を、もう本当に知らされるものです。マムシの末たち、本当に毒を隠し持っている。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。なんと、私の横に、私を切り倒すための斧がもうすでに置かれている。ヨハネはそう責めてくるのです。神様の目には、まさに私はマムシの毒を隠し持っているマムシの末であり、神の御怒りを受け、斧で切り倒されても塩のない良い実を結ばない木なのです。何の良きところもない。何の良きこともできない。絶望的な存在。まさに、あの民数記に出てくる毒蛇のに噛まれて毒が体中に回って死を待っているような、もうそのような存在であることに神の目の前には映っているのです。そしてそのことを示されるのです。すると自分がそのようなものであることに本当に心が行くとき、初めてです。自分がそのようなものであることを知るとき、ヨハネのメッセージがまさに良い知らせとして響いてくるのです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。見よ、横山幹雄の罪を取り除く神の子羊。本当に自分の罪に絶望し、自分の無力さに絶望するとき、初めて見よ、あ、見ることはできる。イエス様、助けて。イエス様、あなたを信じます。あなたは、もうすでに、あなた自身の罪の深みから、神の子羊になるイエス様、十字架にあなたの身代わりになって死んでくださったイエス様を仰ぎ見たでしょうか。今日、ぜひ、見よ。この一言葉を、あなたのこと、あなたへの神様の言葉として受け止め、その方を見ていただきたいのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。